SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
メルボルンからパースに向かっていたカンタス航空機がエンジン一つで無事パース空港へ着陸しました。労働組合の最上部団体 ACTU は 5% の賃上げを要求目標にしています。そして国連安全保障理事会はアメリカの棄権で即時停戦と人質の即時釈放を要求する決議案を可決しました。この時間にお伝えする主なニュースです。では始めのニュースです。メルボルンからパースに向かっていたカンタス航空機のパイロットはエンジンの停止を余儀なくされましたが、無事パース空港へ着陸しました。この航空機はパース空港へ接近中にエンジンの一つが不調になり始め、乗客の一人はタイヤがパンクしたような大きな音を聞いたと報告しました。カンタスのスポークスパーソンは、パイロットはプロトコールに従ってこの問題を処理した、その飛行機はエンジンが一つだけでも安全に運航するようデザインされていると述べました。オーストラリア及び国際パイロット協会のトニー・ルーカス会長は、これらのタイプの出来事は極めて稀だと述べました。連邦政府は難民の無期限収容に関する連邦最高裁判所の決定に先立って、さらに移民収容法を国会で可決する方針です。ASF17 と呼ばれるイラン国民が自由を求める訴訟を起こしており、労働党政権は新たな連邦最高裁のチャレンジに直面しています。アルバニニー政権はその難民をイランに送還しようとしましたが、彼はイランではバイセクシャルで死刑に直面します。連邦最高裁の以前の無期限の収容を違法とみなす決定が、オーストラリア当局との協力を拒否するものにも拡大されれば、このイラン人は他の難民とともに釈放される恐れがあります。政府は金曜日以来、4月17日の決定に先回りして法案を可決しようとしてきました。オーストラリアの労働組合の最上部団体は、インフレでワーカーの生活は5000ドル以上苦しくなっており、組合では最低賃金とアウォード賃金を 5% 上げることを狙っているとしています。 ACTU オーストラリア労働組合評議会のサリー・マクマナス書記長は、オーストラリアの最も賃金の低いワーカーはインフレで最も痛手を受けており、ビジネスは 5% の賃上げができる余裕があると述べました。これは労使関係の判定機関が今週年に一度の賃金の見直しを行っている最中のことで、労働組合や雇用者、政府がそれぞれの見解を聞かれています。連邦政府のアマンダ・ラシュワース家庭社会サービス担当相は、チャンネル9の番組トゥデイショーで、最も賃金の低いワーカーは後戻りする余裕はないと述べました。
Well, I think in a cost of living crisis, we don't want to see particularly our low-paid workers go backwards. I think it's a pretty fundamental.
生活コスト危機の中で、特に最も賃金の低いワーカーたちが後戻りするのを見たくないと思います。我が国をきれいにし、車で人々を運び、何か最低賃金の仕事をしている人々が実際に後戻りするのを見たくないというのは、かなり基本的な意見だと思います。生活コストがチャレンジであることは分かっています。私たちは彼らの賃金が生活コストについていくのを保証したいと思っています。ラシュワス家庭社会サービス担当相はこのように述べました。経営者団体は今週中に賃金に関する彼らの見解を述べる予定です。国連安全保障理事会はガザでの即時停戦と人質全員の即時釈放を要求しています。拍手喝采の中で、安全保障理事会の14カ国はこの決議案に賛成票を投じ、アメリカは棄権しました。 イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は、アメリカが決議案に拒否権を行使しなかったことは明らかな政策の後退だと述べました。ネタニヤフ首相はその後、直ちにイスラエルの代表団のワシントン派遣をキャンセルしました。アメリカのリンダ・トーマス・グリーンフィールド国連大使は、安全保障理事会でハマスを非難していないことを考えるとアメリカは賛成できないと述べました。
We appreciated the willingness of members of this council to take some of our edits and improve on this resolution.
我々はこの理事会が我々の修正と改善のいくつかを積極的に取り入れたことに感謝しました。しかし、ハマスの非難を付け加えるという要求などのある重要な修正が無視されたままですので、我々は決議案のすべてには同意しませんでした。その理由で我々は残念ながらイエスの投票ができませんでした。しかし、前に申し上げたように、この拘束力のない決議案の重要な目的のいくつかを全面的に支持します。アメリカのトーマス・グリーンフィールド国連大使はこのように述べました。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースを続けます。西オーストラリアのパースの南の住民は、山火事で3軒の住宅を含む数軒の建物が全焼した後、まだ自宅に戻れていません。緊急サービスによりますと、山火事は現在食い止められていますが、まだコントロールされておらず、条件が変われば命や家屋の脅威になる可能性が残っています。200人以上の消防士と支援要員が飛行機の支援でその山火事と戦っています。なお、クールアップ、ミーロン、マンガブルック、ティースデール、ワルナーのコミュニティに出されていた緊急警報は、ウォッチ&アクトに格下げされました。国民党のデビッド・リトル・プラド代表は、スーパーマーケットの大手が巨大なパワーを持つことを妨げる法案の可決を、保守連合のパートナーの自由党が支持することを期待していると述べました。スーパーマーケットの寡占を弱めることに関する議員提出法案はすべて審議の対象となっており、政府与党が多数を占めている下院では政府の支持がなければ可決できません。グリーン党と国民党はこの件について話し合いをしてきましたが、この問題を処理する方法について意見が異なっています。国民党のデビッド・リトル・プラウド代表は、グリーン党の提案を見てきたが、その意図には賛成だと述べました。
But there is serious design deficiency in it that could have unintended consequences in actually not increasing competition. While we agree with the intent,
しかしそれには重大なデザイン上の欠陥があり、実際に競争を増やさない意図せぬ結果になる恐れがあります。我々はその意図には賛成ですが、昨夜私がまとめ、今朝我々の党に持っていく自由党との合意は、アンガス・テイラーと私自身との間のデザインで、パワーやパワーの売却についてですが、食品の行動規範にも盛り込み、酪農やホーティカルチャーの行動規範が尊重され、その一部となることも保障します。ですからこれは複雑な政策問題です。国民党のリトル・プラウド代表はこのように述べました。無実を主張している犯罪で40年間服役しているオーストラリアで最も長期の服役囚の一人が間もなく釈放される可能性があります。この服役囚はデレク・グロムリーで、オーストラリアで最も長い先住民の囚人で、1984年にアデレの男性スティーブン・ドコーザさんの殺人で有罪となりました。南オーストラリア州の仮釈放ボードは今日、グロムリー服役囚をコミュニティに出すべきかどうかを決定する予定です。ブロムリー服役囚は複数回彼の有罪判決を上訴しましたが却下されており、その最も最近のものは去る12月です。SBS は去年の上訴に先立ってブロムリー服役囚の兄弟のラッセル・ミレラ氏と話しました。
He is my brother and we haven't had much time together. We haven't had an opportunity to...
私は彼は私の兄弟ですが、一緒に過ごしたのは多くありませんでした。私たちは一緒に育つ機会がありませんでした。しかし彼はそれでも私の兄弟です。ラッセル・ミレラ氏でした。南オーストラリアのポートリンカンで漁船が転覆し、緊急サービスのクルーが行方不明になっている3人を探しています。この漁船には5人が乗って月曜日にポートリンカンを出発しましたが戻りませんでした。警察ではスペンサー湾の スピルスビーアイランド付近で今朝早く転覆している船を見つけて男性1人と若者1人を岩礁から救助し病院に運んだと言っています。警察は残りの3人の乗組員の捜索を続けています。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースについてスポーツと天気予報です。まずスポーツからですが、 AFLW の話題で、 AFLW のシドニー・スワンズの選手2人が昨年末のシーズン終了後に違法な薬物の所持で起訴されていたことが明らかになりました。 AFL では現在違法な薬物の政策を見直しており、その2人がどういうペナルティに直面するかは依然はっきりしていません。この事件は AFLW のシーズンが終わった後の去年12月に起きましたが、スワンズは昨シーズン11月の準決勝でアデレードに敗れてシーズンを終わりました。ではおしまいに、明日、水曜日3月27日の天気予報です。西オーストラリアからです。パース最高気温は32度で晴れでしょう。アデレード最高気温は25度で晴れでしょう。メルボルン最高気温は21度、1、2度にわか雨が降るでしょう。ホバート最高気温は20度で曇りでしょう。キャンベラ最高気温26度、晴れ時々曇りでしょう。シドニー最高気温は25度、にわか雨が降る恐れがあります。ブリスベン最高気温は26度で雨でしょう。そしてノーザンテリトリーのダービン最高気温は33度で時々にわか雨が降り暴風になる恐れがあります。以上、明日水曜日の天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。